今日は使徒言行録の1章と2章の一部を読ませていただきます。今日はペンテコステの日と呼ばれておりますけれども、これは教会が生まれた日であります。教会の誕生日なわけですね。キリスト教会ではイースター、そしてクリスマスをお祝いいたしますけれども、実はこのペンテコステの日もお祝いすべき日であります。教会が誕生した日でありますけれども、今日は、その時の出来事の中から教会にとって大切な事柄を学んでまいりたいと思います。まず一章の6節から15節までをお読みします。1章の6節から15節です。さて、使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。人たちはオリーブ山と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。続いて2章の1節から13節までお読みいたします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人たちでは人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは、新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。以上であります。2章の1節に五旬祭という言葉がありますけれども、この五旬祭と訳されている言葉は、ギリシャ語では、ペンテコスタと呼びます。 五巡というのは五十の意味でありますけれども、これは杉越の祭りから五十日目に行われるお祭りなので、このように呼ぶわけであります。でこの祭りは収穫祭でもありまして、新しく採れたブドウや麦などを持ち寄って皆でお祝いをする時でもありました。でまあ、実はこれは教会のにとっては非常に象徴的な日なんですね。というのはイエス様が十字架にかけられたのは何のお祭りの時だったでしょうか。杉越祭、杉越の祭りの時ですね。そしてそれから50日目のこの五旬祭、収穫のお祭りの時に教会が誕生しています。この、まあ、まさにキリストの十字架の身というべきですね、教会がこのペンテコストの日、五旬祭の日に誕生したというのは、まあ、そういう意味で、象徴的だと言っているわけでありますけれども、まあ、今日はこの中から、教会にとって、一番大切なことは何だろうかということを考えてみたいと思うんですね。で、まあ、この五旬祭の日に起こった出来事というのは、みんなが祈っているときに突然激しい風が吹いてくるような音が聞こえて、家中に響き渡った。ゴーというような音がしたんでしょうか。そうすると炎のような舌が現れて一人一人の上にとどまった。みんなの頭の上にこう火のような、まあ、輝きが見えたんでしょうか。そうするとそれまでそれぞれがこのアラム語でしょうね、おそらくその自分の母国語でお祈りをしていたのに、彼らが知らないうちに自分の知らない言葉で話し出した、まあ、祈り出した。120人ほどの人が集まっていたと書いてありますから、この120人の人がわけのわからない言葉で大声で話し出したので、彼らがいた家というのはこの町の真ん中にあったところなんですね。で今でもここだろうというところが残ってるんですけれども、本当にあの家が立て込んだですね、こんな家が一つずつ離れたようなところじゃなくて、もっとあのごちゃごちゃっとこう人が家が立て込んでいるようなね、そういうところなんです。そういうところの2階屋で120人の人が一斉に大きな声でわけのわからないことを言い出したもんですから、周りの人はびっくりして集まってきたわけです。どうしたんだこれは。そしてよくよく聞いてみると、その中にあ、これは私の前住んでいた国の言葉だ、あ、この言葉は私が生まれた国の言葉だ。それぞれはユダヤ人であったけれども、まあ、ユダヤ人というのはですね、当時離散民といってこの地中海世界にバラバラに住んでたんですね。だけれども敬虔な人たちはこのエルサレムに帰ってきて住んでいたり、お祭りのために帰ってきていた。まさかこのエルサレムで自分の国言葉を聞くとは思わなかった。しかもそれは一つや二つではない、ここにルカが記している十いくつありますけれども、おそらくそれ以上のですね、いろんな国の言葉。びっくりしてみんなはこれはどういうことだろうか、一体これはどういうことなのかと互いに言ったと。で中にはあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。これはお祭りですから、みんなあのワインを飲んで、どんちゃん騒ぎする時ですから、こいつら相当飲んだんじゃないかという人もいたと。だけれどもそんな時にペテロが立ち上がってですね、14節以降でペテロが立ち上がって今度は彼らの分かる言葉で話し出した。これはどういうことかというと、実は旧約聖書に予言されていたことなんだ。自分たちはイエス・キリストという人の弟子で、彼が死んでよみがえったことを見たんだ、その証人なんだ。私たちはイエス・キリストを信じるならば罪から救われて、そして神の子となることができるんだという説教をしたんですね。これは記念すべき教会の第1回目の説教でありまして、でこの時にこの集まってきた人たちの中から、なんと3000人ほどが仲間に加えられたと41節に書いてある。これが最初の教会の誕生日であり、教会の最初の説教であり、最初の伝道会であり、最初に救われた人たちなんですね。彼らは この外国の言葉で話し出したというのは彼らが願ったことでもまた練習したことでもないんですね。このイエス様が天にお帰りになった後、よしこれは一つ何か騒ぎを起こさなきゃいけないからということで、みんなで、イーオンだとかノバだとかYMCA だとかいろいろ通ってですね、外国語を一生懸命勉強して、それでその外国語で神様のことを話したわけではない。彼は全くそれは知らない、こんなことが起こるとさえ思わなかった。ところが聖霊が下った。聖霊というのは神の霊ですね、キリストの霊とも言われております。天にお帰りになったイエス様の代わりにこの地上においでになって、キリストを信じる人たちの中に働かれる神の霊でありますけれども、この聖霊が人々に話させたんですね。これは彼らが願ったことではありませんでした。まあ、願ったことっていうのはつまり計画したことではなかった。なぜじゃあこういうことが起こったのかというと、それは彼らが一つになって集まって祈っていたからなんです。それ以外何もないんですね。ペテロがよしじゃあ一つイエス様の弟子になるためにこうしようじゃないか、いろいろ伝道会議をしたとかね、そういうんじゃない。まあ、彼らがやったことは何かといえば、ちょっと飛ばしましたけれども、イスカリアテのユダの代わりに一人弟子を選んだぐらいのことなんです。他には何もやってない。ただ何をしていいかわからないからみんなで集まってお祈りしていた。でも何をしていいかわからないから一生懸命心を一つにして祈っていたと書いてある。14節に心を合わせて熱心に祈っていた。そして15節に120人ほどの人々が一つになっていたと書いてあるんですね。一つになって、彼らが一つになって祈っていたから聖霊は働かれたんですね。教会にとって一番大切なことはこの一つになるということ、心を合わせて一つになるということなんです。彼らがもし天然バラバラに好き勝手なことをやっていたとしたならば、例えばですね、私はお話が得意だからといって、ペテロはエルサレムの街頭に路傍伝道に行くとか、あるいは、ある人はですね、文章を書くのは得意だから、ヨハネは私は文章を書くのは得意だからと一生懸命文章を書くとか、ある人はいや私はそんなことはしたくないと言って家でごろんしてるとか、そういうバラバラなことをしていたら、ですね、神様の霊は働かれなかったんでしょうね。でも心を合わせていた、それは何もわからなかったからなんですね。何をしていいかわからない。ただ父から聞いた約束を待てとイエス様が言われたから、ただその言葉を信じて、ただただ祈って、心を合わせて祈っていた、一つになって祈っていた。その時に神の霊が働いたという。で、私たちの人間の心の中には自分と違うものを拒絶したり排除したり遠のけたりする気持ちがある。一致するということは人間にとって非常に難しい、いやおそらく一番難しいことなんです。一致すると、まあ、一致するというのは全く同じ気持ちになるというようなことではなくて、むしろ調和を保つとか仲良くするとか、そういう意味なんですね。ここに何人の方がいらっしゃるか分かりませんけれども、まあ、皆さんは今私の話を聞いてくださってますけれども、そういう意味で一致してますね。でもさっき賛美していた時はもっと一致してたと思いますね。みんなで同じ歌を歌って、そして聖餐をした時にはまた同じ食事をしたということでまた一致をする。その気持ちの一致とか行動の一致とか、そういうものがですね、この教会では、まあ、言わないまでもそういうふうになるようにしているわけなんだけれども、ただ教会でそういうことがあったから私たちはすぐに一致できるかというと、そういうわけじゃないですね。一致するということは非常に難しいことなので、私たちにとってはこの、まあ、ある意味ではですね、24時間神様から試されていること。例えば この世界が作られたときに、神様はこのアダムとエバを作られましたね。最初から2人ペアで作られました。何のために神様はペアで作られたんでしょうか。 それ何のためですか。一人で寂しいから、アダムも退屈だから話し合いたい。そうじゃないんですね。それは最初からペアで作って彼らを結婚させたんです。神様は二人のものは父母を離れて一つになるというわけ。神様は最初からこの人間に一致するという、まあ、義務というか一致するという目標を与えられた。ところがアダムとエバは神様の命令に背いて食べてはいけないという木の実を食べた。その後彼らはどうしたでしょうか。かばい合ったでしょうか。神様、エヴァは悪くない、私が悪い、全部私のそばに置いてくれたこの女は素晴らしい女性で、私のことを本当に愛して考えてくれた。だけども私がバカでこの木の実を食べてしまいましたとアダムは言いましたでしょうか。違いましたね。神様、この女が悪いんだ。最初からですね、夫婦喧嘩して別れて、ね、責任転嫁してなすりつけ合いをしてですね、その結果がどうなったかというと、彼らの子供が今度は殺し合いをした、ね、その、まあ、末裔ですよ。この国は、この世界はまさに神は一致を求めたのに分裂をした。そして裁き合って、お互いにお互いを傷つけ合った。神様はこの社会といいますか、この人類を悲しまれた。そしてもう一度ですね、もう一度神の御心にかなう神の国を作りたいと思われたんです。教会というのはそういう意味では新しい創造なんですね。神様がもう一度あのアダムとエバに願われたように、この教会に願ってらっしゃる。アダムとエバは2人でしたけれども、最初の教会に集まった人は120人、ね、彼はいろんなタイプの人がいましたよ。だからルカはわざわざね、弟子の名前を挙げてね、ペテロ、ヨハネ、アンデレ、フィリポ、トバスなんとかって書いてあるじゃないですか、ね、これ何のために書いてあるかというと、いろんな人がいたということなんです。それだけじゃない、夫人もいたし、イエスの母もいたし、イエスの兄弟もいた。いろんなタイプの人が集まっている。だけれどもみんなは心を合わせて熱心に祈っていたので、神の霊が下った。神の霊は心を合わせるところを合わせている人たちのところを求めていらっしゃる。これは前に教会のお話をした時にも私は盛んに強調したことですけれどね、私たちはこの互いに心を合わせていくという時に一番難しいのは何かというと、それは相手を許すということでしょうね。許すとか認めるとか、これ一番難しいでしょう。だけれども一致こそが重要なことだから、それは困難なことであっても、例えばね、これを許してしまったらあいつはずるずるともっともっと甘えるんじゃないか、もっともっと悪いことをするんじゃないかね、そういう気持ちが起こるんですよ。でも大切なのは一致なんです。その人を甘やかせることではなくて、心を合わせることなんですね。心を合わせるために私たちは妥協したり許したり認めたりしなきゃいけない。これが一番大切なことだから、何と言っても。そして次に教会に大切なことは何かというと、この一致して祈った人たちに対して聖霊が何をされたか。それは今度はそこに多様性が生まれた。彼らは心を合わせて同じ言葉で祈っていたんだけれども、その心を合わせた人たちに精霊が働かれた時に、今度は彼らはいろんな国の言葉で話した。いろんな彼らの知らないそれこそ言葉で話し出した。でなぜそういうことが起こったかというとですね、少しこう説明をすると、ユダヤ人にとって一番困難なことは何かというと、ユダヤ人、最初のクリスチャンはみんなユダヤ人ですからね、ユダヤ人クリスチャンにとって何が大変だったかというと、彼らは自分たちだけが神に選ばれたものだと思っている。自分たちだけが特別な人たちだと思っている。 だけれどもイエス様の十字架はユダヤ人だけではなくて異邦人にも神の救いが行き渡るために神が与えられた救いの手段ですから。だけども最初のユダヤ人はそんなことは認められない。この後いろいろ読んだら分かるんですけれども、立法を守らない者が神の国に入ることなんかとんでもない。そう言ってユダヤ人たちはこの異邦人をクリスチャンにするということを受け入れられなかった。だけれどもそういうユダヤ人に対して神様は最初からですね、この外国の言葉で神の技を語るという出来事を起こされた。そして実はこのことはここで終わらなくて、これから先福音が異邦人に語られようとしたときに何度も何度も繰り返し起こっているんですね。異邦人に福音を語ろうとしたときに、ユダヤ人にとってはとても苦しいけれども、このペンテコステの日に起こった出来事が起こる。また外国の言葉で話す、外国の言葉で話す、外国の言葉で話す、こう繰り返し起こっている。そういうことを通してユダヤ人たちのこの堅苦な心も溶かされていって、異邦人も神の子となることができるんだということが分かっていったんですね。教会に大切なことはこの2つなんです。つまりまず一致するということ、そして一致したときに聖霊が働かれて、そして今度は多様性が生まれる。一致がなければ多様は生まれない。一致がなければ複雑は生まれない、複数は生まれない。最初からみんなバラバラだったらですね、もうこれどうしようもないんですけれども、私たちはそれぞれ違う。ここに集まっている人たちもいろいろ違いがある。で、幸いなことにこの教会にはいろんなタイプの人が集まってますね。いろんなタイプです。年齢も性別も、そして今日は障害を持っているろう者の方も、英語をしゃべる人もいるし、最近は中国語をしゃべる人もいる、ね、お年寄りも赤ちゃんも男の人も女の人もいろんな境遇の人がいますね。でもこれは神様がまさに与えられた神の材料なんですね。私たちはここで何を求めるべきか。一致を求めない。心を一つにして、お互いが心を合わせて神様のためにこの教会を立て上げていくということを求めていかなければならない。そして私たちが一致すると、また神様はさらに聖霊によって力を与えて、もっといろんな種類の人を集めてこられる。さっき読みましたけれども、最初の日に救われた人は3000人いたんですね。3000人いた。すごいですね。1日に3000人もいたら牧師はふやけちゃうでしょうね。洗礼するだけでね、一回ふやけたいですよ。私も洗礼でふやけてみたいですけども、筋肉痛になるぐらい洗礼授けてみたいですけどね。でもそれは弟子たちがそう求めたんじゃない。彼らがしたことは何かというと、心を一つにして祈っていた。そこに聖霊が働かれる。そうするとそこにまた多くの人たちが導かれてくる。でもまた多くの人が集まるとね、実はまた混乱が起こるんですよ。分裂が起こったり喧嘩が起こったりするんです。すぐ書いてあるんです。そういう時にまた彼らは祈って心を一つにしている。そういうことを繰り返してるんですね。さっきアダムとエバの話しましたけれども、家族というものはまさにこれ神様が与えられた素晴らしいグループだと思うんですけれども、まず男女が結婚をすると、ね、男と女っていうのは同じ人間ですけれども別の人間ですね。同じ人類だけど別の人類、私はそう思います。同じ人類にはしたくない方、したくないんじゃなくてしない方がいいと。男という人類があり女という人類がある。それは結婚した方はそう思うんです。だけどもその二人が心を合わせて一つになった時に子供が生まれるんですね。でももし夫婦が心を合わせていなかったら子供を正しく育てることはできない。今いろいろ教育の問題とか起こってますけれども、これはもうですね、なんといってもその原点はどこにあるかというと、お父ちゃんとお母ちゃんにある。間違いないですね。夫婦が心を合わせる 時に子供を育てること。一致の次に多様が生まれるんですよ。子供はね、多様なもんですね。実に面白いぐらい。うちの坊主にしても同じ私と女房の間に生まれた子供で同じ血液型ですけれども性格が全然違う。まあ、確かにこの辺は俺に似てるなとか、この辺は嫁さんに似やがったなとか、そういういや、まあ、いいことも悪いことも含めてあるんですけれども、その多様性を認めるためにはですね、夫婦がお互いに認め合ってなかったら絶対子供の多様性を受け入れられないですね。そうじゃないとね、裁き合うことになる。なんでこの子はこんな散らかしてばかりで片付けない、それお前にだからだ、ねね、なんでこの子は忘れ物声、それあなたにいたからよ、ね、お互いになすりつき合ってね、責任転嫁して、子供はもう育つ方向がないですよね。どっち向かっていいか分からない。だから一致と多様というのはやっぱこう神様の、ね、奥義だと思う。別にそれはですね、夫婦とかなんとかでなくていいんです。私とあなた、皆さんと誰か、皆さんの隣にいる人、一緒に暮らしている人、お友達、一致が起これば、そこにまた新たな対応が発生する。でも一致がなかったら、その関係は成長しないんですよ。そこに新たな展開が生まれてこない。どうしてうちの家族はこういつまでも同じところで堂々巡りしてんだろうかなと思う人がいたら、それは一致がないんです。一致しようという思いがあなたの中にないんですよ、ね、相手の中にないと思わないでください。あなたの中にないんです。あなたの中に一致を願う思いがないから、いつまでたってもその関係は成長しない。堂々巡り、聖霊というのは一致の霊なんです。多様を与えるけれども一致の例なんです。この一致と多様という両方のですね、まさに相反するものを一つにまとめるところに神の例の働きがあるんですよ。これはまさに不思議ですね。ミステリー、実に不思議なこと。皆さん、この教会にあるお互い一つの家族としてですね、心を合わせていきたいと思うんです。心を合わせるためにどうぞお互いの必要を聞き合って、時間を割いて集まってください。集まるというのは面倒くさいことだし、時間のかかることです。犠牲を払うことですけれども、大切なことです。今日もケアグループがありますから、どうぞ集まってください、ね、集まらないところに一致なんか絶対生まれませんからね。面倒くさいし嫌なんですよ。そういう気持ちになることもあるんです。だけども一致しなかったら発展はないんです。あなた自身が成長します。私はもういいと、自分で神様だけで合ってればいいと、それは神様の計画ではありません。そしてまた皆さんの家族や、またお友達の関係、いろんな関係があると思いますけれども、その中に一致を求めることがその関係の回復であり成長であるということを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りをいたしましょう。天のお父様、皆が心を合わせて熱心に祈っていたとありますけれども、私たちの教会はまだまだ未熟なものでありまして、本当に心を一つに合わせるということが難しく思っております。それぞれが自分のことに一生懸命で、なかなか人のことを思いやることは難しい。一日一度与えることすら困難を覚えております。神様、どうぞそのような、まさに私たちが罪の誘惑に惑わされることなく、共に生きている方々と本当に心を合わせて一致を求めていくことができるよ。私たちが一致を求めていくときに聖霊が働かれて、聖霊は私たちの思いもよらないような、本当に信じられないような奇跡を私たちの関係の中に起こされますから信じます。神様、どうぞ私たちの心をまず変えてください。人を裁いたり排除したり、 自分だけの思いで突っ走ることなく、本当に私たちに与えられている多くの愛する方々と心を合わせ、手を合わせ、思いを一つにして神様を見上げていくことができるよ。ここに神の国を建てることができるよ。神様、どうぞこの教会を祝福してください。神様の思いに近づけてください。私たちははるかにあなたの思いからかけ離れた。私たちの思いは本当にこの世の悪魔の力に支配されている。人のことなどどうでもいい、ただ自分が幸せであれば良いじゃないかと思ってしまう、本当に罪深いものであります。神様、どうぞ私たちの思いを作り変えて、そして心を合わせ、犠牲を払って一つになっていきますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。心を合わせて神様の国をここに建てていくことができるように、この教会のために祈りましょう。また私たち一人一人が本当に心を神様の思いに一つにしていくことができるように、神様の御心にかなった教会を建ててき、御心にかなったクリスチャンになっていくことができるように祈りましょう。ハレルヤ。神様、感謝いたします。横に愛する方々、あなたを送ってくださいまして感謝いたします。そしてどうぞあのペンテコステの日のように、本当に聖霊が私たちの胸に下るように、神様の豊かな、そして信じられないような御業を表してください。心より願います。アメン。アメン。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と人立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。アメン。